お便り会でーす。ラジオ食堂大阪隊でございます。今月のお相手はこちらの方。
ウギサニボーイズ、ケンタロウです。
年のせいでございましてね。
もう寒くなりましたね。
今日はラジオ食堂の忘年会でございまして。
はい。
で、開始2時間前に収録しているところでございますが、年の瀬ということでですね、ケンタロウさんの2024年、一番うまかったものを教えてくださいよ。
これ言っていいのかな？当時合法だった、合成 THC。
はい、あったの。
たくさん吸った後に食うおにぎり。これがマジでうまかった。あれはほんと覚えてますね。
あ、その角度かな。
あれはうまかった。
補足しときますけど、THC っていうのは大麻ですね。大麻を模したような合成麻薬といいますか、ラッポードラッグって言った方が早いかな。
そうですね。
うん、が、この3年ぐらい流行ってまして、今はもう、違法になっちゃったんですけども、うん、半年前ぐらいまでは合法な物質がいっぱいあったんですね。
楽天で売ってましたからね。
楽天で売ってたよね。はい、ね、で、それをたしなんでた時期がございまして、その時に THCH でしたっけ、あれ。
THCB
でしたっけ。
いろいろあってて、ね、いろいろとにかくあった。
あの THCH をワンパフ決めた後のですね、おにぎりが美味しかったですな。
美味しかったですよね。よく覚えてますよ。
それがケンタローさんのベストフードオブザイヤー。
いやですね。もう二度とやれない。
二度とは戻れないよね。ケンタロウさんの深夜の遠吠え、僕らよく聞いてましたもんね。深夜、2時ぐらいに、おにぎりうまーっていう、深夜の遠吠えをよく聞いてました
ね。LINE でね、突然、発せられる規制。
なるほどね。
みんな察していただいてたみたいでね。坂谷さんは何がうまかったですか？
坂谷さん、呉に行った時に飲んだビールはうまかったかな。
ああ、DIY ビールサーバーのメッカ。
そうそうそう。そう、DIY ビールサーバー勢のメッカのね、その辺になっていくとかな。
多分なんかね、掘ればあるんだけど忘れちゃってるってのもいっぱいあるんでしょうね。
はいはい、ということで今回コメントを紹介していきます。第 308.5 回備え解放区さんから。上野秋吉はホームプレートはカウンター席のみだと思います。ああ、そうですよね。油は配信で紹介されていたので取り分けて写真アップしましたが、必ず頼むものは純系美濃揚げおろし、かっこ串、揚げ焼き、かっこ閉じる、心臓などで、あとはその都度適当に、ミノを頼まないと専用のミノダレがつかないので必須ですね。あ、必須なんだ。うん、はい、ということで、コメントいただきましてありがとうございます。上野に秋吉がありましてね。
うん。
ケンタロウが行ったこともない秋吉がありましてね。
うん、行ったことないな。そこは何？ホルモン屋？
焼き鳥屋だよ。
ホームプレートってのは何なの？
ね、秋吉っていうのは、焼き鳥屋のチェーン店で、うん、福井が発祥のチェーン店なんですよ、うん。で、ここがめちゃめちゃソリッドなところは、カウンターに座ってたら、箸を使わなくていいっていう。
へぇ。
しかも皿も出てこないっていう。
お寿司屋さんスタイルみたいな。
そう。カウンターに、ホームプレートっていう鉄板側置いてありって、そこに焼き鳥を置いていくんですよ。
へー、
それを串をで食べて完結みたいな。
へー、
箸も皿も使わないっていうスタイルなんですね。で、ここの純系っていうのが一番有名なメニューです。親鶏を使ってて、すごく歯ごたえがあって、
うん、
味が深くてうまいんですよね。っていうので。
なるほど。
はい。ラジオ食堂では何回かお話ししてて、で、備え解放区さんは最近上野秋吉の投稿をよくしてくださっております。ミノを頼むんですね。ミノを、うん、僕も何回か頼んだことあるけど、うまいですよね。
うんうん、
ミノを頼まないと専用のミノダレがつかないので必須。
がうまいんだね、多分。
ああ、そうなんですよね。まあ、ということで、ケンタロウが秋吉に行ったことがないことが判明したんで。
勉強しておきますんで。
あ、はい、次のコメント。トモさんからいただきました。いつもありがとうございます。40万円結婚相談所に払うくらいならペアーズやった方がいいと思うな。あ、はい、わかりました。坂谷さん、住んでいるとこ東京だからそれなりに会えて言うと思うけど、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。
トモさんもなんか、人の気持ちがわかってないタイプかな、これは。
なんでそんなこと言うのよ。僕のこと心配してくださってんのに。
ペアーズやる気になります？じゃあ。なんかちょっと違くないですか？
多少はやった方がいいんだろうなとは思ってる。
あ、そうですか。
いや、でも、ね、ペアーズよりは、うん、もうちょっと、敷居高いところにしようかなとは思ってるけど。
あんまりカジュアルすぎると、
うん、
なんかマッチしないみたいな。
まあ結婚相談所、まあ真面目に活動してないっていう僕の弱いところもあるんですが、この4ヶ月活動してて思ったのは、やっぱり、お金かけてるだけあって、層が良くも悪くも限られてるね。基本的に皆さんかなりお金持ち。お金持ちで、あと、なんて言ったらいいんだろうな。言葉選ばずに言うと変なんが多い。
変なのになんだ。
まあ、それは私も含めてっていうことでいいと思うんですけれども。うん、
でもなんかモチベーションはすごく、禁止化されてるんじゃないですか。
まあ、それはあるとは思うんですけどね。うん、いや、だから何が言いたいかというと、もうちょっと活動の幅を広げないといけないんでしょうねというところでね。
なるほど。うん、どうしますかね。
まあ、ちょっと。ペアーズはさすがに幅が広すぎるんじゃないだろうかと思ってしまいますけどね。
一回見るだけ見るみたいな。
まあまあ、そうですね。あ、まあ、そうだね。やりもせずに良くないでしょっていうのは、それが一番良くないという話なんでね。
じゃあそっちの方の結果もちょっと楽しみにしております。はい、
ケンちゃんは、ペアーズやったことあるの？
いや、俺ね、マッチアップ系はね、一回遊びでどんなもんかなみたいな感じで、Tinder のアプリだけ入れたことがあるけど、もう実際使ったことは一度もないですね。
ああ、そうか。うん。
なんか苦手ですね、ああいうのは。
ああ、ほんと。僕らみたいな人間は苦手でしょうね。
で、なんで苦手かってのをちょっとここで話すと長くなっちゃうから、ちょっとそれはやめとく。
あ、はい、わかりました。はい、じゃあ次。プレイパック92回に対して、土屋康介さんからいただきました。いつもありがとうございます。ワインを毎日のように飲んで売って、やっぱり今までも少数派なのかな。最近は山屋などで売ってる5リットルのボックスワインにハマっておりまして、これと不揃いのチーズたちというのをつまみながら1週間くらいで5リットル消費する日々でございます。それではさよならという形でコメントいただきました。これ過去の再放送でワインは日本では人気ないですよねっていう話をね、してたんですけども、でも私も結構ね、5リットルのボックスワイン飲んでた時期ありましたね。まあ今でもたまに買いますね。一番飲んでた時期はコロナの時期で、ケンタロンチとかで飲んでる時ボックスワイン持って行ってましたね。
うん、常に自転車のカゴに入ってましたもんね、
ボックスワインはね。ボックスワインうまいんだよな。
うまいし、安くて、酔えるし、食事にも合うし、割と万能なんじゃないかなと思ってんですけど。
いや、アルパ最強説もありますしね。
ありますよね。
アルコールパフォーマンス、コストに対するアルコール濃度でいうと、不揃いのチーズたちというものを積みながら、これ商品名でしょうね。あ、山屋に売ってるんだ。この辺山屋ないよね。
山屋ないな。
あるねんけどね。ちょっと郊外だね。山屋って、あれね、酒屋さんの山屋ね。
はいはいはい、はい、う
ん。あんまないんだよ。関西とかにはよくあるんだけど、ね。
あ、そうなんすか。
こっちは格安なんですよね。しかしね、僕はイオンリカー派。
イオンリカー。イオンが何、何オリジナルの。
そう、イオンが、やってる酒屋さんが、自分は一番好きですね。
この辺だとあります？
僕がよく行くのは職場の近くと、あと高円寺にはあるな、イオンリカー。輸入物のお酒とかは結構充実してるね。イオンリカーで最近よく買うのがね、900ml ぐらいあるラム酒が1000円ぐらいで売ってて、
はい、ああ安いしでかいね。
あれなかなかのアルパよ。まあ別に美味しくはないけどね。
うまくはないんだ。まあそうか、そうそうだ。
最近僕テキーラ飲むんで、
ああこの間もねサウザー飲んでましたね。
テキーラの品揃いとかもいいですね。テキーラ品揃いいい店なんか日本に存在しないじゃないですか。
そう、なんかドンキの酒コーナー、とか。ドンキなんかテキーラ売ってて当たり前みたいな面してんのに、まあ、全然売ってないですよ。コカレロは数本あるぐらいで。
コカレロはテキーラじゃないでしょ。
あれなんかベーステキーラじゃなかったでしょ。
あ、そう。
違ったかな、
あんなもんは。
なんかあんまないですよね。まあ、いわゆるクエルボ
とか。クエルボとサウザはあるよ。でも、日本にはそれしかないからね。
いやいやいや、もっとあるところは、昔の吉池なんかすごいいっぱい売ってたんですけどね。
あ、そっかそっかそっか、イオンリカーには他にもあるんだよ。
近くにね、あるといいんだけど、あんまり見ないからな。
そうそうそうそう。ありがとうございます。
ワイン飲みましょう、みんな。
はい。今治セフィードさんからいただきました。いつもありがとうございます。たぬきケーキ、東京にもあるよ。そうなの？バタークリーム使ってるからちょっと重いのよね。胃弱には少し辛いけど、そんなことはどうでもいいくらい可愛いという形でコメントいただきました。ありがとうございます。ケンちゃん、たぬきケーキって知ってる？
初めて見ました。なんか可愛いですけど。
あのね、タヌキの形を模したケーキ。そのままやな。
これルーツは？
ルーツはわかんないけどね、昔流行ってたんだってさ。
なんか晴れのケーキみたいな。お祝いみたいな。
やと思うよ。70年代あたりにすごいブームがあったって。
へー。
ここにも書いてある通り、バタークリーム使ってるからね、相当古いよね。あの味的には。
重いだろうな。
ね。我々のような。 普段甘いもの食わない勢からすると、ちょっと遠い存在ではあります。
遠いね。
コンビニスイーツさえ食わないのに、専門店に行って狸ケーキ買うわけないやんって思ってますけど。
酒ですら甘くてもちょっとね、眉にしわ寄せてさ、しかめつらになっちゃうのに。
そうですね。うん、まあ、狸ケーキ。はい。まあ、見つけたら買う可能性はないかな。はいはい。ありがとうございます。次、第309回。こちらニュース回です。発祥さんからいただきました。ラジオ食堂で取り上げていただいたので、最初、こちら、吉野家のカレー鍋膳ですね。
うん。
に関して。今日は肉2倍にしてみたら、前回感じた重さは増しだった。あ、そうなの？が、やっぱり自分には合わないなぁと感じてしまった。何が合わないんだろうか、てんてんてん。よくメニューを見たら、牛カレー鍋膳であって、牛すき焼きカレー鍋膳ではない。確か去年は牛すき焼きカレー鍋膳やったような、あ、そうなの。要するに、すき焼きのアレンジやったわけだ。
はんはん。
多分自分が求めているのは、すき焼きにルーをぶち込んだような、醤油プラス砂糖の味わいが前面に立ったような味という形でコメントいただきました。ありがとうございます。
これ、坂谷さん食べました？
食べました。僕ね、結構好き。吉野家って、毎年、すき焼き鍋膳出るやん。
はいはい。
すき家でも出るけどね。
うん。
あれの今年は新メニューで、
うん、
このカレー鍋膳っていうのが出てて、昨日も行きそうで行かんかった。最近、
うん、
街でカレー食いてえなって思った時に、
うん、
足が自然に吉野家に向かってる自分を発見するぐらい。昨日も行こうと思ったんだけど、吉野家に入った瞬間、なぜか、オムハヤシを食べてしまったんで、吉野家のオムハヤシうまいですね。まあ、それはいいですけど、それぐらい僕は結構好きなメニューになりましたね。
ちなみに牛すき焼きカレー鍋膳の方も食べてる？
は、食べてない、食べてない。まあ、これはなんかレアメニューやったらしいです。橋翔さん曰く、去年出てたんですって全然知らなかった。
ちょっと見つけたら僕もチャレンジしてみようかな。
うん、近年の中では美味しい吉野家メニューだと思いますね。うん、吉野家最近空振りメニューが多かったんでね、いいと思います。
あれ、吉野家タッチパネル化してました？
いや、してなかった。
してなかったですか？
してなかった。一部か、まあ、店によるんだと思うけどね。
うん、
でもなんかもうそういう方針なしね、吉野家。
あ、そうなっちゃうんですね。
吉野家は、かたくなに食券導入してこなかった経緯があるじゃない。
うん。ありがとうございましたを言うとか、
そうそうそう。
機会を作るとかですよね。
そうそうそう。まあ、未だに食券導入してないんだけど、
うん、
そこから、タッチパネル、まあでも方針はそうだしね。この前なんかで見たけど。
なんか代替わりでもあったんですかね。
どうやろうね。
まあ、ファーストフードはそうなる運命なのかなっていう気がしますけどね。
いやもんね。うん、俺もそっちの方がいいと思うよ。
うん。
あ、でも最近思うんやけどさ。
はい。
券売機が高度になりすぎて、
うん。
別問題起こってるよね。
というのは。
券売機行列問題。
あれはね、ほんとやだ。あれ見ると本当にうんざりするよね。
券売機の性能が上がってて、
うん。
いろんなカスタマイズができるようになってて、
うん。
で、あと、決済方法もいろんなやつ選べるようになってるせいで、うん、それがゆえに、券買うのにやったら時間かかってるのね、あれ。
そうね。で、なんか、リテラシー低めの人が引っかかって、長蛇の列みたいな。
そうそうそう。すんごい行列作ってて、
うん。
最近多いのが、券売機2個並べてる店が多くて。
ああ、一覧とかはそうでしたね。
五反田の、さっきから五反田の話ばっかりしてるな。しゃあないけど、五反田の松屋も、券売機2大体制だし、うん、中尾も2大体制なのね。
あと、富士蕎麦もそういうところありますね。
あるね。うん。でも、めっちゃ行列できてる松屋も好き。で、ここから、券売機3台に増やすのっていう話でさ。
いやいや、そうするとなんか卓上タッチパネルが、
なあ、それが最適だった説っていうのがね。
あるよね。
あるよね。うん、券売機の行列って、完全なアイドリングタイムやん。
うん、ボトルネックすぎますよね。
う
ん、
ああ、そう、ボトルネックになっちゃってるから、
うん、
あれは間抜けだね、ほんと。
並ぶのも嫌だし。
人が食べてて並ぶのは構わへんけどさ、
うん、
人が券売機で悩んでるのを待つの嫌だよね。
だいたい一緒に誰かと飯食いに行って、
うん、
頼むのがすごい遅いやつとかいるだけでも嫌じゃないですか。あれのなんかパブリック版みたいなやつでしょ。
確かに。
最悪だよね。
ほんとそうだね。はいはい。ありがとうございます。土屋康介さんから、はい、自転車の罰則に関して、自転車の罰則は厳しくなったけど、実際ちゃんと取り締まっているのかっていうのはちょっと疑問がありますな、確かに。こいつ、明らかに飲酒運転じゃねえのっていうのを見るけど、昼間にコンビニで酒買って、その場で飲んで、自転車やトラックハイエースのやつとかたくさん見る。実際運転者が事故でも犯さないと発覚しないような気がするという形でコメントいただきました。ありがとうございます。 ラジオ食堂でもですね、うん、陰謀論を交えながら大演説をぶったわけなんですが、あれ思ったほど取り締まってないなっていうのが最近の僕の感想。
僕はでもね、職務質問を受けてる人何度か見たことあるかな。
まあ、で、職務質問を受けると、その何パーセントかの確率で、時代が爆発するみたいな。
うん、そうでしょうね。罰則が強化されてから、
うん、
まあ最初ってキャンペーン的に取り締まるじゃないですか。
取り締まりましたね。11月は取り締まりました。うん、それで報道もされました。
で、その時は結構チェックされてるなっていうような、熱い視線は感じてますよ。
うん、視線は。ね、放送内でも言いましたよ。この忘年会シーズン、
うん。
ここがまあピークなんじゃないかなとは思うね。
まああるんじゃないですか。もう一発なんか報道もされるだろうし。う
ん、ここを超えれば、なんとか乗るような気がする。
どうなんですかね。こういうのって、車の飲酒運転の罰則強化も、実際に取り締まりが激しくなるんじゃなくて、認知が広がるにつれて、やらなくなっていくと、人々が。
そうだね。
なんかそういう方向だと思うんですよ。
うん、
で、実際多分お酒飲みながら自転車乗る人たちってのはかなり減ってるとは思いますよ。あ、僕の見てる範囲ですけどね。飲み屋の人とかとか。
あかんがな。
え？
いや、飲み屋やってる人困るやん、
う
ん。
だから彼らはどうしようか、すごい悩んでシニアカーをか、検討してたりしてましたけど。
まあまあ、まあしょうがないけどね。
楽しみですよね、今後どうなるのか。
はい、はい。私、先週上野駅で、キックボード持ってるおっさん、初めて見ました。
キックボード勢がいよいよ出てきた。
キックボード勢が、おっさんがキックボードを持って、上野駅から置いていくのを見ましたよ、
いいっすね、キックボード2機。
な、次、第310回。こちら、チューハイ特集でございます。
うん。
芹沢智之さん、あら、お久しぶり。いつもお世話になっております。関西ビール島プレゼンツ、チューハイ特集。諸事情あって半年ちょっとお酒飲めてないが、過去閉じる。度数強いのや安さからプライベートブランド飲んだりするけど、手強な値段と飲みやすさから、まさとさんと同じく宝の小チューハイボールレモンはよくお世話になっていたなという形ですね。うん、はい、もう一丁。あの頃の勝元さんからいただきました。関西ビール東海大好き。缶チューハイを全く飲まないから新鮮な話。福岡だと3から4年前から霧島酒造が黒霧のソーダ割り、ああなるほどね、黒霧ボールと名付けてキャンペーンを始めてすっかり定着。ああそうなんだ、見たことないや。自分も家でも店でも芋ソーダで飲んでます。まあうまいですけどね、
うんうん、
はいはいはいはい。おつじまさんからいただきました。こちらもチューハイに関して、通勤と休憩中含めてラジオ食堂を含めて聞いていた。酒飲まずにはいられないって気分になって、仕事を終えてすぐ様お店、まあ光っているとこう一直線で拾いに行きますよね。ああ、これ高田焼酎ハイボールですけども、うん、ありがとうございましたということで、
うん、
コメントをいっぱいいただきましたが、
はいはい、チューハイ、
はい、もうチューハイ特集で高田焼酎ハイボールの話ばっかりしてたような気がしますけ
れども。あれ、坂谷さんあれ知ってます、うん、トースポ居酒屋。
何それ。
上野にトースポ関係の居酒屋があって、
トースポ
東京、はい、東京スポーツ、はい、
うん、
で、そこでは、なんか、トースポーチューハイみたいのがあるんですよ。
は
あ、アルコール度数 13%
つって。あら。
で、これが結構ね、評判いいらしくて。
はあ、
で、なんか、ドンキで一時期売ってたんですけど、もうすぐ品薄で、今その上野でしか飲めないっていう風になってると。
どんな味なの？
いや、飲んだことないでちょっとわかんないんだけど、
うんうん、
レモンサワーだと思うんですけど。
ああ、ストロングゼロの強い版というか。
そうそうそう。ソーダではあって、で、ストゼロがやっと追いついてくるみたいなことらしいですよ。
史上最強のアルコール数 13%、トースポ驚愕レモンサワー5月23日に発売ということで、2023年5月23日。ああ、割と最近やな。
うんうん。
ああ、売ってたんだ、知らんかった。
2杯現役で飲むと、記憶は持ってかれるっていう、のとトースポの人言ってましたけど。
ああ、トースポレモンサワーですね。
あ、うん、そうですね。
今やね、健康に気使って、ストロングゼロを発売していたサントリーさんが、撤退したぐらいやのにね。
アングラなトースポーはこういうことやっちゃうんですよね。飛ぶよ、このお酒捨てましたから。
あ、まあね。とは言いつつもね、まあワイン飲んでんのと変わらへんからね。
まあね、13% なんてね、うん、普段なんか焼酎のロックとかウイスキーとか飲んでるから。
うん、まあまあまあ、やけど、
あんま。あとパッケージがトースポっぽくて結構面白いなっていう。
ああ、そういうのが。いや、もうほんとさ、コンビニとかスーパーの棚からストロング系チューハイ消えた、
ね。消えましたね。
去年は売ってたけど、今年に入ってからもう全然なくなったな。
うん。ただひっそりと核ハイボールの 9% が。
あ、そう。
囚われているみたいな、隠れストロング系みたいなのありますけど。
あれはあるけどね。まあ僕はあんまりストロング系チューハイ好きじゃなかったんでいいですけどね。はいはい、ありがとうございました。ノボさんから。坂谷さんありがとうございます。あ、このね、チューハイ特集でノボさんに言及してたんですが、ゲゲゲの限定って書いてある生姜。紅生姜味の高田焼酎ハイボールっていうのがあってね。
はい。
僕紅生姜好きじゃないか飲まないんだけども、ノボさんはすごい好きだから紹介してたんですが、店頭で見つかるでしょうが、ダジャレですね。おっさん調子ええね。
陰踏んできてますね。
しょうがない。おう、調子ええな、おっさん。足で探しましょうが。おー、客員4連発。
調子いいですね。でもなんかすごい不穏な気分になっちゃった。
ああ、はいはい。はい、ありがとうございます。
紅生姜割り。
はい、紅生姜割りです。
ああ、まあ生姜割りとか、なんか割り物の酸っぱい系のバリエーションが。
あるよ。店でもよくあるやん。紅生姜割りとかガリ割りとか、
うん。ガリね。あと、ポン酢とかもありますよね。
あ、ポン酢は俺好き。
うん。
ポン酢って言ってもあれだよ。ポン酢醤油じゃないよ。ポン酢。
味ポンみたいな。
いや、味ポンじゃないって。我々が、ポン酢とか味ポンとかって想像してるやつは全部あれ、ポン酢醤油。
うんうん、
だから、ポン酢っていうのは、すごく純粋に、柑橘系の酸っぱい味がする液体なのよ。
はいはいはい。
だからそれを割り物にして、チューハイ作ったら美味しいよ、あれ。
うん、美味しい美味しい、うん。なんかどっかでも出してたような気がするな、お店で。
たまーに見るね、あれ、う
ん。餃子屋さん。
餃子屋さん。
なんかダンダダンみたいな名前の。
いや、ダンダダンで合ってる。
ダンダダンで合ってる。
うん。ダンダダン酒場でしょ。
あ、そうそうそう、あそこで確かあったはず。
あー、
う
ん、あそこであったか。うん、はいはいはい。ビールと餃子は文化ですで同じ。
あ、それそれそれ。
ダンダダン酒場ね。うん、あれね。
美味しい。
巻貝さんからいただきました。地元亀有の江戸っ子が紹介されて嬉しい。亀有の関所と歌われ。ああ、そうなんだ。特製ハイボールはある週刊誌で東京で一番と紹介されたそうです。餅焼きと焼き鳥がとても美味しく、いつもお客さんでいっぱいです。土日祝日休業。どうやって行くね、そんな。なのでご注意をという形で。
関所として機能してない。
そうだ。この関所役に立てねえぞ。という形でコメントいただきましたが、ああ、行ってみたいもんですね。
うん。でも、いつ行けんのこれ。平日夜、ね、カメアリ、
ね、いや、まあもう会社帰りに行くしかないですけど。
そうだね。今度じゃあ山田くんのふるさとでもあるから。
ああ、そっか。うん、山田くんカメアリ、ふるさとというか、住んでた時期があるって言ってたけどね。
連れてってもらいましょう、
これ。そう、ああ、江戸っ子連れて行ってもらいましょう。うん、どうす？行ったことないっすよとか言われたら、江戸っ子。
いや、行ったことあるでしょう、さすがに。だって、あの辺のことは何でも知ってるみたいな顔してるから、俺に話してますもん。
いや、山田くんが、ああ、そう？ああ、そう？はい、後で聞いてみましょう。行きたい、江戸っ子。
行きたいですね。なかなか行けない店はちょっと行ってみたいね。はい。
坂田さんからいただきました。いつもありがとうございます。
長文。
おぉ。チューハイ特集、大変面白く拝聴いたしました。高田缶チューハイなら、ワイにも語らせてほしい。上院してるわけじゃないが、これは旅に合う酒。それも鉄道旅って。高田缶チューハイって、さっきまで言ってた、焼酎ハイボードじゃなくて、
うん、
めっちゃ昔から売ってる高田缶チューハイって、これ。
あの、黄色とシルバーのそれね。
これ、これ、これ。
わかるわかる。
今や、ビールより高い値段で売ってる謎の缶チューハイ。
高いんだこれ。
ビールより高いよ。
へ、
平気でね、280円とかするからね。
あららら。
旅に合う酒、それも鉄道旅、はいはい。まあ、旅まで行かなくとも、ちょっと電車で遠出するときになんかにはぴったり来るアイテムなのだ。あ、そう？そもそもこの一品に旅のイメージがついたのは、新幹線に乗るときに、ホーム売店で仕入れた缶ビールを飲み干した後、これを車内販売のお姉さんから買うっていうパターンがあったから、あ、そっか。車内販売で売ってたか、あれ。はいはい。しかし、新幹線のみならず、鉄道旅のお供に最適なお酒だと思っている。その理由、まず一つ目は度数が高めなこと。あ、確かに。時間をかけてちびちびやるのに向いてて、ぬくなっても楽しめる焼酎ベースの疾患するような酔い心地はできればディーゼル車の振動とともに味わいたい。いいね、詩的な表現、
ね、
またつまみを選ばない懐の広い風味。まあそうだね。弁当、サンドイッチ、乾き物、スルメ、チーカも何でも来い。発車時刻に追われてコンビニで大急ぎで買ったハムサンドなんか意外にいいんだぜ。 250ml のチビ缶があるのも活かしてる、
うん、あ、あるね、あったあった、
まあ、活かしてますけどね、うん、ロング缶で腰を据えていくのもそれありだけど、こういうコンパクトな缶を片手に乗り換えをこなすとよりシュッとしてる。あ、
スマートなんだ。
あ、桜井さんチビ缶買うんよ。旅はできるだけ身軽で行きたいからな。あ、なるほどね。それに移動中に泥酔して寝過ごしても困るし、うんうん、パッケージデザインも普遍的で優れている。
ああ、確かに
80年代ポップの香りがする。うん、まあそらするやろ、うん、 Y より一つ年下か。はいはい。ガチャガチャうるさくなくてシンプルな色違いがクロシートの窓辺に置いたとき、車窓の風景にスッと馴染む。
言い過ぎじゃないか、これは。
うん。看護師に見るのは、雪景色、青い海、深い渓谷、田園風景、見知らぬ街、まさに旅のお供や。車窓に合うっていうのは、なんとなくわかるような気がしますけどね。あの感じの範囲が。
合うかな。何でも合いそうな感じするけどな。
まあな。コンビニや売店を探せばいつでもいてくれる頼もしい存在。それが高田缶チューハイ。日帰りでもこいつがあれば旅気分。良い旅は良い旅に続く。ああ、なるほどね。良い旅っていうのは酔っ払った旅ね。うん、酔っ払った旅は良い旅、グッドジャーニーに通ずる。はいはい。旅に出よう、酒を飲もう。おっと、出勤電車に飲むのはおすすめ次第ぜ。まあ止めもしないけどという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱあれかな、桜井さん、退勤電車は許してくれるんかなよ。
退勤は許す方向みたいですね。
退勤は許してくれますよね、うん。出勤電車はあかんやろって言ってるんですよね。
相当好きなんですね。これだけの熱量。
うん、ありがとうございます、うん。どうしたってビールのロング缶に行っちゃうとこあるからな。
ここまで書かれると俺今ちょっと飲みたいですよ。
高田館長は、うん。いや、まあ別に美味しいもんじゃないですよ。
ビールからこの宝缶チューハイへの移行がなんか伝統的で、
まあ、そうですね。確かにそれはあるかな。
今度機会あったらやってみようかな。
うん、ああ、ぜひぜひ。うん。こっからは放送回以外の他のコメントでございます。はい。てっちーさんからいただきました。いつもありがとうございます。以前のラジオ食堂で特集していた武蔵野うどん、ビジュアルで紹介されて理解は深まる。関西からはなかなか行きづらいけど一度賞味してみたいが、もう賞でも完食厳しいかもという形でコメントいただきました。ありがとうございます。せやで、賞でも厳しいぞ、武蔵野うどんは。ということで、南雲さんってイラストレーターの方のね、武蔵野うどんを紹介しているイラストを紹介していただいてますが、南雲さんはあれやん、ラジオ食堂の漫画界でも紹介したけど、
いや、重いよね、武蔵野うどんは。
うん。ホワイトカラーのおっさんの胃袋向けに作ってないからね。
うん。
中高生とか、農作業でカロリー消費した人間向けに出してるからね、ああいう武蔵野うどんとかは。小でも結構重いよ。
重いね。
武蔵野うどんな、東京ではね、池袋かな。
あるはあるんですか？
あるある。内立屋っていう有名な店がある。池袋に。
これってあれですよね、でも、常に
常食？
常食するようなもんではないですよね、こっちだと。
まあね、まあ埼玉では常食だけどね。武蔵野うどん。武蔵野うどんはね、コシが、香川のコシとは違うんだな。
ちょっとあれですよね、粗いというか。
うん。割と明確に硬い、
うん。うん、そうですね。
うん。まあ、それが良さだけど、硬いとコシガードは違うんじゃというやつですけども。
高等とかね、ああいう感じ。
そうだね。田舎そばっていう概念があるけども。うん。やっぱそれの中で言うと、田舎うどんに分類されると思うんだけど
ね。そうですね。吉野うどんとかそういうのでも近いし。
うん、吉田うどん。吉田のうどんでしょ？
ああ、吉田、吉田。うん。
富士吉田のうどんとかとも近いね。うん。武蔵野うどんは。
硬い。顎が疲れちゃうんだよね。うん、食べてると。
美味しいけど、ね。
たまに食べたくなる。
そう。でも確かに関西で食うとこないな。武蔵野うどん。というか東京でも苦労するわけだから、食べようと思うと、関西ではないんですよね。はい。ぜひ埼玉まで来て
、秩父の方でね。
本場の味を味わってほしいですね。はい。ラキアさんからいただきました。いつもありがとうございます。ココイチさん、やりやがりましたわ。値段もカロリーも限界突破。ココイチと漫画ドカ食い大好き餅月さんがコラボ決定。11月15日からカロリーのオーバードーズで至る奴らが続出する予定。これ絶対ラジオ食堂で話題になるやつや。すいません、紹介しませんでした、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。
だってココイチだもん。ホロ肉ドカンとバーベキューカレー。
うん、ちょっとココイチでさ2000円とか出したくないよな俺。
あ、高いんだね。3000円とかもあるんだ。
そう。だから、ちょっとこれは話題にしませんでしたね、結局。ラジオ食堂のメンバーのおんちゃんさんがね、
うん、
食べに行って、まあまあまあって言ってたけどね。これさ、ほど肉って言ってっけど、
うん、
豚肉なんやな。
うん。
塊肉が乗ってるんで、
うん、
3000円っていうのも妥当な値段って思いがちやけど、
うん、
豚肉やからね。
うん、うんうん。
まあ別に豚肉があかんって言ってるわけじゃないけどさ、やっぱり結構割高やなって思ってます。
食べに行きます？
いやです。
これ何キロカロリーあんのオーバードーズ。
いやー、1962キロ
カロリー。やばいよ、これ。
まあ、まあね、まあ、でも、ジロー食いに行ってるみたいなもんでしょ。
まあね、うん。ジローもこんなもんだもんね。
そう。うん、2000キロカロリーで豚肉の塊が乗っかってくるからさ。だからそう考えるとジローって安いよ。
ジロー安いですよね。うん、
まあココイチが高いのかジローが安いのか微妙なところだけど。あそこうまいね。
俺の
おでんの生きる位置。
入屋店、専属にある。
地元トーク。
あ、俺もあれから何回か行ってます
ね。何回か行ってんのか。入り合って、上野から何駅かな。
上野から一駅ですね。
あ、一駅か。一、うん、駅で、ウグイス谷から歩いて行けるところに、3ヶ月前ぐらいか、うん、に、児童系がオープンしましてですね、俺の生きる道って、何店舗かあるみたいなんやけど、うん、児童系なのに全く行列してないっていう、
うんうんうん、
しかも、ちゃんとうまい、児童系ができまして、最近流行ってます。あの、我々の間。
僕らの間だけで。最近ね、徐々に混み始めて。
ああ、もうダメだ。もう行けない。
ただ、あそこ、立地が悪すぎて、
確かに。
遠方から来る連中が、たどり着けないっていう、ものがある。だからね、行っても行列はしてないですよ。
あ、行列してない
行列はしてない。
よかったよかった。
で、上野にもあるんですけど、うん、そこはね、行列してる。
まあもしかしたら一年後にそんなんなってるかもしれないけどね。
かなあ、でも、あそこでも、なかなかアクセスしにくいですからね。まあ、
そうだよね、は
いはい。普段使いできる場所になるかもしれない。
次、八章さんからいただきました。昨日のラジ食時刻は音源公開されるのだろうかというかしてほしいということで、しませんよ。ごめんね。こちらですね。
うん、
11月の中旬ぐらいに、橋場さんが高円寺のバー時刻で、小森まなみさんのイベントをしました。
はいはいはい。
で、そこで音源公開されるのだろうか。まあ音源というか収録もしてませんので。
できないと。
ありません。
ないと音源が。
それに関して、うぬぼで大阪さんから、橋場さんの声優イベントは放送予定あるのかな、ごめん、あんないって、ポッドキャストアワード会とマミネ会は毎年やってほしい。まずいだ。ポッドキャストアワード会っていうのも、いや、ちょっと別のラジオで喋ってて、
はいはい、
毎年、小森まなみの話と、うん、ポッドキャストアワードを俺が語るっていう。
あ、やってますね。
やってて、で、もう、今年最後ですって言って、俺も実際もう今年本当の本当に最後にするつもりやったんやけど、うん、けどリスナーさん10人から、来年もやってほしいっていうのがコメントとして来たら、まあやりますって言ってたんだよね。
今何件ぐらい来てるんですか、
コメント。多分ね、この人で7ぐらいじゃないかな。
あー、どうなんだろう。まずいっすね。
まずいね。これは別に振りじゃなくて、俺本当にやりたくないと思ってるから、
え、なんでもううんざりしてるんですか？
もう全部喋っちゃったから。どんだけ絞っても出てこへん、もう。
あと、いつもそのエントリーされてる、ポッドキャスト、
うん、
内容をちゃんと聞かなきゃいけないですからね。
ああ、それもうめんどくさいしさ。
去年なんかポッドキャストカフェみたいの行ってませんでしたっけ？
去年というか今年ね。
あ、今年か。
あれでしょ？東中野の雑談っていう、ポッドキャストの、コンセプトとしたバーね。クラフトビールのバー。たまに行くけどね。
あ、そうですか、うん。あれはなんか取材みたいな感じじゃなくて、
普通に見に行ったとか、ね、まあ普通にポッドキャスト興味ある人が集まるバーやったらいいかなと思ってたまに行くけどね。
うん、まあでもいろいろ語るにはいろいろ聞いたりしなきゃいけないっていうコストもやっぱあるわけですよね。
あるし、最近のポッドキャストアワードは聞くのが苦痛で、うん、端的に言うと思んないから。いろいろ、含みがあんねんけどね。
はい。
ちょっと前は、プロがやってるポッドキャストが、いっぱいノミネートされてたの。
ああ、はいはい。
その時全然苦痛じゃなくて、うん、いや、面白いのも多かったし、クソやったらよかったんだけどさ、去年というか今年のノミネートは、素人のポッドキャストだらけになっちゃって、結構、少ない人数でさ、ノミネートを選んでやるからさ、ブレるんよ、もう方向性が。
うん、
だから今年はすんげえ苦痛やった。
ああ、そっか。
素人のダ話を何時間聞かされんとあかんねんって。あ、まあ、これはブーメランとしては、おのれに帰ってくるけど、帰ってくるけど。
まあ、あと、3件ぐらいコメントが来たら、やらざるを得ない。
いや、もうやらない、やらない。もうやらない。やりません。
やらないそうです。
だから、聞きたいとか送ってこないで。仮にやったとしても、もう面白い話残ってないからね。本当に。はい。これだけは理解してください。はい。はい、福ちゃんさんからいただきました。リスナーさんがおすすめするのは間違いないだろうと、鴨料理のお店、マリモ本店で、太麺の海鮮皿うどんを食べてきました。たっぷりキャベツの下には、もちもちの太麺がたっぷり一玉、麺の量は増減できます。優しく懐かしい味でした。という形でコメントいただきました。ありがとうございます。太麺の海鮮皿うどんね。うちのリスナーさんのね、あの頃の勝元さんがおすすめしてる、
はい、
福岡県にある、あの店なんで、行くのは大変だとは思いますが、この太麺の海鮮皿うどんって、なかなか食べる機会なくて。
ないですね。見たことない。
たまーに合うねんけどね、この辺にも。俺好きなのよ、こ これが。
あ、好きなんですか。
好きなんです。あの、坂谷は焼きそばがあんま好きじゃなくて、あの、いや、焼きそばという料理は好きなんだけれども、うん、焼きそばって大半がソース焼きそばなんで、
まあね、
あの、ソース焼きそばがあんまり好きじゃないんですよ。うん、だから、中華料理屋で出てくる焼きそばは好き。
はいはいはいはい。
で、こういう専門店が作ってる、まあ言ったら焼きそばみたいなもんや。
うん。
だからこういうのは大好物なの。
うん。まあ家で作れる感じなのかな、この感じは。
まあ、それは近いとこは作れるとは思うけどね。うん、いや、でも美味しそうだよね、これね。
この間あの上野で食べた焼きそばうまかったですけどね。
ソフレンでしょ？
うん。
あそこはうまいな。
うまかったな。
ソフレンもあれよ、大分の味よ。
あれうまかった。うん、また食べたいよ
ね。ああ。いつでも行ける
やん。いつも行ける近いから、ね。
やんなとこ。はい、ありがとうございました。ダイオウイカさんから、カツヤ全力飯、レビュー2連発。カツヤ全力飯、ベーコンエッグソースカツ丼。これ11月の、ね、限定ですね、うん。前回と同じパターンと思いきや、目玉焼きが下に隠れてます。つまり、ベーコンエッグをご飯の上に乗っけて、その上にカツで閉じるっていう、
ね。サプライズ。
サプライズが。これがなかなか良い工夫じゃないでしょうか。キャベツをベーコンで巻いて食う。うん、うまい。半熟の黄身にソースカツをつけて食う。これもうまい。ということで、あれ、うまいで終わってる。ダイオウイカさん。これかなり好評だったんだな。で、もう一丁。カツヤ全力飯。タレカツ丼。豚ロース。エビフライ。鶏ささみ。出来たてをかじる。香ばしさ甘じょっぱさに震える。うまい。しかし、肉のもさもさとした単調な食感&味のグラデーションがなく、徐々に口焼きするという失望感は正直ある。私は、次回は定石通り味噌カツ丼かと推測しますという形で、あの、これ2連発でしたが。
はいはいはい。
タレカツ丼が確か10月だ。で、ベーコンエッグソースカツ丼が確か11月。で、ダイオウイカさんの全力飯の予想が味噌カツ丼だったと思うんですが、うん、なかなか当たるもんでもないですね。ただですね、
はい、
12月のカツヤの全力飯がサバ味噌カツ丼っていう、
もうかすってると言っていいのか。
いやー、まあまあまあね、当たったんか当たってないのか。
当たってないのかな、
まあ、当たってないわけですが、うん。だし、食って。ね、これは坂田にさすがに食いに行きます。サバ味噌カツ丼は。
サバとカツ？
うん。斬新でしょ？
斬新だな。
サバ味噌にインスパイアされたらしいよ。
ねえ、まあ、サバ味噌自体うまいですからね。
うん、そう。それをカツ丼に仕立て上げるという。カツヤのね、クリエイティビティ。
カツヤって結構エッジの効いたクリエイティビティ持ってる感じなんですね、毎回ね。ま
あ、あるけど、最近ちょっとマンネリ化してたんですけども。いや、マンネリ化してたというか、まともになってた。
ああ、ぶっ飛んでこなかった。
美味しいものを作ろうとし始めた。
それはでも、いいことなのか、ちょっと寂しいのか。
難しいところですね。
ちょっと寂しい気もしなくもないです
けど。だから、この、ベーコンエッグソースカツ丼というのは、うん、ダイオウイカさん曰く美味しかったみたいで。いや、ここ最近ダイオウイカさんが美味しいっていうコメント増えてきてたんですよ。8月ぐらいから。あれ？カツヤまともになってる。って思ったんですけど、12月で来ましたね、これ。あの、サバ味噌カツ丼で、うん。ちょっとこれで。
評価が確定するのか。
いやー、どうなんでしょうね。新しいカツヤのシーズン4ぐらいかわからへんけど、が始まるのかわかんないですけどね。
でもさ、このベーコンエッグソースカツ丼の、エッグを一番上に置かない感じ、
うん、
なんかちょっとシャに構えてるし、ひねくれてるから、俺結構好きかも。
まあでも、冷静になって考えるとそっちの方がいいよなってなるね。あの、だから、大前提として、タレカツとベーコンエッグを両方乗せんなっていう話やねんけど、うん、まあまあでもそこは100歩譲っていいとして、うん、カツ丼の上にベーコンエッグ乗せると、うん、なんか食いにくいやんか。
まあね、見た目はすごい華やかにはなるけど。
そう。ご飯の上にベーコンエッグ乗せて、そこの上にタレカツ丼の方が食いやすくない？だってさ、タレカツ丼はご飯とも一緒に食うけど、独立して食えるけど、ベーコンエッグはやっぱりご飯と一緒に食いたいわけやん。
そうね、
うん、だから上のタレカツ丼を食べながらその下のベーコンエッグを崩したがご飯と一緒に食うっていう方が多分この丼の食べ方としては正しいと思うねやん。
上下に影響を及ぼすベーコンエッグか。
そうそうそうそうそう、うん、だから斜に構えてるというか実はかなり合理的な工夫だと思う、ね、
そうかもしれない、
うん、ありがとうございます。てっちーさんからいただきました。2連発。これが噂のカレー専門店じゃない方のカレーか。ステーキカレーのバカっぽさが素敵ということで、なんかね最近富士そばがツイッターでいろいろ出してて、
うん、
富士そばでステーキカレーっていうのがあったらしくてね。あ、でもこれいいね。1400円だったら。
ああ、富士そばってステーキなんか出してなかったですよね、
多分
までね、
うん、これ秋葉原店限定じゃないかな。 富士そば秋葉原店はね、結構こういうの出してる。なんだっけ、富士そば全部盛り丼部とかってあって、カレーの上にカツ丼乗っかってて、その上に肉そばの豚肉乗っけたみたいな。
へえ。
そういう富士そば全部盛りプレートとか、そういうのを確か秋葉原店出してて。
実験的な店舗みたいな。
とこあるんだよね。で、もう一丁。てっちーさん、はしば定食のアッシュということで、これも富士そばのツイートで、こんなに合うのに、そばとフライドポテトが意外に合うことを誰も知らない。ということで。まあ、二つ、紹介していただいております。
まあ、フライドポテトは、まあ、ちょっと広い意味での天ぷら。
これはね、結構昔からあるよ、メニューとして。ね、
なんか見たことあるような気がする。うん、
若菜そば、若菜そばってね、阪急電鉄のそば屋で、確か出してた。
あとなんかコロッケとか入れたりするじゃん。
そう。
もうその時点でね。
一緒。コロッケとかなり近いよね。
うん、そうだよね。
うん。だから、富士そばさんが言うほど誰も知らないって、マイナーなメニューじゃないですよ、うん。
実際食ったことあるかって言ったら俺はないし、ない人が多いと思う、多分。
うん、ごめん、俺もない。
ね。
いや、違うか。一回だけ自分で試したんだ。昔、冷凍そばとコンビニでポテト買ってきて試したことある。確か昔。
家で？
家で。想像通りの味がしたけど。いや、うまいですよ。
今度食べてみよう。
どこで食べんの？
秋葉原とかの富士そば行けばあるか。
どうやろう、わからん。いや、何店でやってんねやろな、これ。
フライドポテト好きだからね、俺。
ケンタロウは本当にフライドポテトを頼むかだな。うん、
富士そばのね、だって公式の X で、ポストされてるから、う
ん。ロケットニュースさん、そば界を激震させた新メニュー、ポテそばが東京まで上陸してた、都内3店舗で食べれるぞ。
3店舗しかないんだ。
渋谷下田ビル店とかでやってんだってさ。
わざわざってわけじゃないかねな。
まあ、ご興味ある方は調べてみてください。次、あの頃の勝家さん、高知でいっぱいっていうのは、高知のデポです。広め市場、ああ、有名なとこですね。最高のフードコート、かっこ酒、かっこ閉じる。フリーの席と店舗があって、中で飲んだりテイクアウトしたり無限。海鮮だけじゃなくて、焼き物、カレー、鍋焼きラーメン、エトセトラ。ここが朝の10時から毎日やってる高知、最高すぎる。おすすめは珍味堂。高知の謎貝と、カツオだしおでん。なるほど。いいですね、広め市場ね。次、魚屋道場、カツオのたたき。チェーン店だけど、和田焼きしてて。あら、すごいね。一人用食べた、あー、知っちゃった。旬の生カツオの叩き、塩もレモンもポン酢もうまい。薬味は全部マシマシ。もうサニーの回答叩きをでは喜べないわ。そう。人生が不幸になるのよ。美味しいものを食べちゃうとね。春菜、タクは宿題、まだまだポテンシャルあるのかカツオということで。こっちのカツオ叩き食うとね、ほ
ん
とそうなっちゃう。次、
屋
台屋やすべ、あ、有名とこやね。餃子。高知は餃子とラーメンとおでんで締めてる。餃子は博多の一口餃子サイズだけど、こっちは揚げ餃子。たっぷりの油でサクサクに揚がってる餃子、そのままでもよし、タレもよし。だけど胡椒が最高うまいスパイシーで無限。無限。無限ばかりやな、という形で、高知でもでした。ケンタロウは、まあ、どうせ高知行ったことないと思います。
高知ないね。餃子も有名なんですか？
有名です。まず、広め市場は、これはよくメディアで出てくるやつだね。だけど、高知の広め市場のいいところは、地元民がすっごい多いのよ。
ああ、信頼できるね。
そう。見かけは、観光客向けっぽい施設なのに、地元民が本当に昼間から酒飲んでるような施設なんで、ここはね、いいところですね。うんうんうん、
で、ね、地元の人が飲み食いしてるってなると、安くて。
そうだよね。
変なもの出してないっていう、そういう証明だもんね。
で、カツオのたたき、まあ、和田焼きは有名だよね。高知は和田焼きなのね。で、あと、塩たたきがね、すごく多いです。まあ、でも高知県民に言わせたら、まあ、塩たたきも食うけど、まあ、別に高知の人が塩だけで食べてると思われたくないみたいな話
を
聞いたこと。両方食べます。でも、塩たたきは美味しいですよ。
この間、和田焼き屋行って、
ああ、はいはい。
で、和田焼き屋で、その、和田でね、炙った叩き食ったんですけど、香りを楽しむためにこちらお塩でお召し上がりくださいなんて言われて、
美味しいよね。
美味しい美味しい。
もうサニーの怪盗叩きでは喜べないわ。
そうだろうな。別物だよね。
で最後高知餃子ね。僕は名物餃子に当たりなしだとは思ってたんですけど、高知餃子はね結構特殊で面白いね。なんかね僕がずっと思ってるそのご当地餃子って これ普通の焼き餃子やんっていう、うん、あの体験を例えばね浜松餃子とかさあと宇都宮餃子で、ね、体験してって思っててんけど高知餃子は書いてる通り揚げ餃子でもないんだよねあれ揚げてる感じやねんけどかなり油を大量に使って焼いてる餃子で皮がねもうほとんどパイ生地みたいになってたりしてて、
特徴あるんだ
面白くて美味しいですね、
うん、ちなみにあの坂田さんご当地餃子って言えば何どこが思い浮かびます
どうだろうな
まず宇都宮でしょ、ま
あ、宇都宮浜松でしょうね普通に考えて、うん、あとは博多餃子も有名ですけどね
この間沼津行ったら
静岡、う
ん、
はい。
あの餃子屋がめちゃくちゃ多いんですよ
そうなの
知らなかったでなんでって地元のね人に聞いたら、うん、意外となんかローカルフードとしてみんな食うんですよとか言ってで写真とか見るとなんかねちょっと形がね普通じゃない形してるの
そうなんだ
でせっかくだから食ってみようと思ってさ、うん、あのお店に行ったら朝から整理券配って、うん、それが常にもう前日から完売状態みたいな。
マジか。
ものすごい人気で、いつか食ってみたい。意外と沼津も餃子いるよっていうね。
はい、ありがとうございます。チェルさんからいただきました。北井さんのおすすめカプヌチョイタチャレンジは何？ご指名や。僕はカレーにピザ用チーズかな、オフチーズカレーでもいいねんけど、もっとチーズ欲しい。確かに。今度ラジオ食堂で募集してほしいなということです。はい。で、ちなみにこれ、北井さん返事しててですね。
うん。
カップヌードルにちょい足しあんまやんないっすねって。
あの、言ってましたけど。
あの、いやいや、やってないからしょうがないと思うけど。北井さんは札幌一番派なんで。
ああ。
札幌一番はもうカスタマイズする方ですけどね。ということですが、ちょい足しとかします？
カレーに粉チーズとか俺はたまにかけるか
な。ああ、まあそうだね。チーズは入れがちだね。うん、俺も確かにたまに入れるね、あれは。
シーフードにちょっとバター入れたりとか。
いいな。まあ実は僕もあんまりそういうのは積極的にしない方なんだけど、チーズとバターはな。
バターいいよね。
バターは美味しいし、うん、カップヌードル食べてて、カップヌードルの戦闘力が弱いと感じた時にやるかな。
こっち次第じゃん。
いや、ちょい足しって、美味しいものをさらに美味しくするっていう、文脈で使われることが多い気がするんだけど、うん、でも俺どっちかといえば、あの、普通にカップヌードル食べて美味しかったら別にちょい足しせえへんから。
ああ。
あ、こいつちょっと戦闘力弱えなって思ったら、チーズなりバターなり、ごま油なり、で、なんとかしようかなってなる。
なるほど。カレーなんかはもうちょっと辛くするようなスパイスを振ってもいいのかもしれないですよね。
そうだね。
時には。
なんか募集してほしいなって言ってるんで、リスナーさんのカップヌードルちょい足しを教えてください。
みんななんかやり始めますよ。カレーにチョコ入れたりとか。
やんない、やんないでしょ。
だから。
あ、あとあれかな、ドンキで売ってる、瓶詰めニンニク。
あ、う、あ、ん、
あの、ドンキのね、刻み瓶詰めニンニクっつってね、最近の iPhone ぐらいの大きさの瓶詰めが売ってて、
ね、
あれ、それこそ無限に使える。
急になんかジローによって感じだよね。
うん。バターとニンニク入れたらどんな味でも美味しくなるからね。うん、はい。ルドゥさんからいただきました。坂谷様、ファミリーの皆様、ボーイズの皆様、ルドゥです。
は
い。はい、こんばんは。先日出張で近鉄長野線に生まれて初めて乗りました。はあ、はあ、たまたま仕事先へ向かう経路で降りた駅が、なんと日本のアートシーンを支える大阪芸術大学の最寄り駅だったとは。どんどばやし。大学を覗きに行く時間はありませんでした。めっちゃ遠いぞ、あそこ。駅前では久々にちゃんとしたたこ焼き屋を堪能できました。それにしても、ネギ塩に有無を言わさずマヨネーズをかけるのはデフォルトなんでしょうか？うん、そんなことないよ。かける前に一言聞いて欲しかったな、おっちゃん。また配信を倒しておりますという子たちで。ああ、一番言いたかったのはここですね。ネギ塩にマヨネーズかけんなよと。確かに気持ちはわかる、
うんうん。合わないイメージだよね。
いや、でもね、言いたいことわかって、大阪でネギ塩頼んだら確かにマヨネーズかけますかって聞かれるわ。だからかけないでってお願いするけど、勝手にかけるのはなかなかないと思うけどな。
まあ運が悪かったんですかね。
と思うね、うん、これに関しては。いわゆるマヨハラ。
あ、マヨハラね、あるよね、昔から、
うん。昔からあるマヨハラに関して、最近は結構、店側のリテラシー上がってるなとは思うんだよね。昔ほど、何でもマヨネーズ乗っけて出してくるってなくなったかな。って思うんだけど気のせいかな。
確かにそうかもしれない、うん、マヨネーズでもお店であんまり見ないな。
最近はもうマヨネーズ自体を味の決め手にしなくなって っていうとこもあるかもしれない。う
ん、あれだって強烈じゃないですか、味が。まあ、
もちろんね。それがすごい流行ってた時期。本当もう20年前ぐらいとか、何でもマヨネーズかけてた時期とかあったけどね、外食とかは、
うん。
そもそもかけないことが多くなってきたね。
これさ、たこ焼きにマヨネーズって、昔からなんですか、
う
ん、
昔からです。
あ、そうなんだ。
あの、ナンバーでできた、甲賀流っていうたこ焼き屋があって、うん、そこは元祖と言われてる、マヨビームというか、
フィフィフィフィフィって。
で、やるのが流行りましたね。
うん、俺もね、あんまりかけない派なんですよ、マヨネーズ。
まあ、坂谷もそうですけども、
うん。なんだろう、マヨネーズかけてるとなんかバカっぽいなって思っちゃうんだよな。これ完全な偏見なんですけど。
ヘイトスピーチ。
なんかマヨネーズばっか、チュパチュパやってるやつってなんかちょっと、
まあ、それはまた別ですか。それはまた別な。
まあ、別だけど。
うん。
なんかなってなっちゃうんだよね。
うん、まあまあまあ、一種の偏食ですよ、そういうもん。いや、だから我々がね、うん、マヨネーズ食べれないというのは偏食という、ですか、それはそれで。
ちょっと、克服します、頑張って。
いや、ラジオ食堂の企画で克服しよう会あるけどね。
ああ、嫌いなもの？
そう。
お
あの、マヨネーズ一生懸命克服するために、いろんなもんつけて食べたけどね、結局克服できんかった。
ダメでした。
ダメでした。
白米にかけるやついますからね、恐ろしい。要するにですよ。
いや、俺も白米にかけたよ。
気持ち悪い。
いや、もう。
気持ち悪い。もう
全然ダメだった。美味しいとは感じられなかった。
あの、白米の熱でさ、ちょっと気化した酸がさ、
そうそうそう
鼻にバ
ーッと。あれがいいんでしょ？まあ、でも、あれじゃない。サラダ寿司は食うでしょう
よ。いや、俺、マヨ、ツナマヨとか、
うん、
ツナマヨコーンとかもかなり見下しますもん、基本的に。食ってる人も見下してる。
あ、そう、あ、そう。次、おはぎさんからいただきました。乃木食堂2025の配信チケットを購入。ずっと面白いラジオを聞かせてもらっているお礼が少しできたようで嬉しい。ありがとうございます。
イエーイ。
とにかく楽しみです。リスナーの皆様、こちらからもう購入できましたよという形でコメントいただきました。次。
あ、ちょっと待ってください。僕、このポスト見て、俺も購入しました。
ありがとうございます。ありがとうございます。リソさんからいただきました。配信購入を出しに坂谷さんと一杯やりたいわね、ということで。
いや、ありがとうござい
ます。いつでも言ってくださいよ、そんな。
一杯というやつ。
酒おごりますよ、ほんとね。うんてっちーさんからいただきました。チケット買った。当日は行けないので配信で楽しみよって。ありがとうございます。マドウさん、1月18日、括弧土曜日に関東以外の地域から来られる方も多そうですね。ホテルは成田周辺だとまだ安くて空いているので、LCC で成田空港を利用するときは便利かもしれません。上野から成田空港まで電車1本です。グイスタに上野は秋吉やバンパイア成田さん周辺も観光スポットが多くありますという形でコメントいただきました。ありがとうございます。場所は渋谷なんですけど、うん、イベントの場所はね。遠方から来られる人は確かにな、上野とかの方が、ホテル安くて便利だったりするし。
ああ、どうなんすかね。だって上野も今すごいですよ、人。
まあね。
うん。
うん、どこやったんや大塚とかかな
あの辺はまだいいかもしれないですね。あとはもう、グイサニのラブホテルで、一人で。
まあ、まあまあ、案外いいからね。うん、案外普通に空いてるし。うん
風呂もでかいですし。
そうそうそうそう。うん、ということで、1月18日のラジオ食堂のイベント、ノギツ食堂、ノギツアウさんとの合同イベントですけども、チケットがまずいということでですね、新しいポッドキャストを立ち上げまして、
はい、
今必死でやってます。
マーケティングを。
もう必死でやってます。ありがたいことに、
はい、
そのポッドキャスト効果か、かなり、腕行きが伸びたんで。
もうやればやっぱ効果あるってことですよ。
そうそう、伸びたんで、もうちょっと頑張って、12月で黒字は確保しておきたいなというのが、やっぱりあるんですが、
は
い、ないとぞよろしくお願いします。まあ、速報、ポッドキャストイベントの道というタイトルでやってます。Google で検索したら一番上に出てきます。Twitter 等見たらいっぱい出てきますんで、ぜひぜひ、そのあたり聞いてチェックしてください。チケット買ってくれるとありがたいです。
みんな買いましょうね。
そうそうね、忘年会行きましょうか。
はい。
コメントはツイッターハッシュタグラジオ食堂かブログへのコメントか坂谷へのメールで受け付けております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。